Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは、世田谷美術館の石崎です。今回のセタビポッドキャスティングは開催中の企画展建築が見る夢石山治と十二の物語展に関連して石山治さんご本人に登場いただきたいと思います。それでは石山さんよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
はい、ですね、石山さんはですね、いろいろ書かれている中で生活のすべてが自分の表現だというふうにおっしゃられているんですけれども、今回の世田谷美術館での展覧会はどのような表現をしようと思われましたか？
まあ世田谷の皆さんはおそらく建築っていうと硬くて重くてなんかちょっととっつきにくいものだろうっていうふうにお考えになってると思うんですね。でも僕はそれに対して建築っていうのはもっと柔らかいお話とか、童話とか、噂話とか、そういうものと同じところもあるんだよっていうようなことをちょっと皆さんに見ていただきたいなというふうに思ってます。
まず世田谷美術館に入るとですね、砧山石山寺という、
はい。
はい。マップがありまして、はい、それを望遠鏡ならぬ望遠鏡で眺めるという、はい、こう、ある種のこう仕掛けがあって、はい、ワクワクさせてくれるんですけれども、はい、あれはこうどういった考えで作られたんですか？
まあせっかく公園の有名な公園の中の美術館ですので、これをまあ砧山という山に見立てて、山にこう例えてですね、それでその中に僕まあたまたま名前が石山なもんですから、石山寺ってありますよね、有名なお寺が、はい、それにも見立てて、それで境内を見て回るように、大きなお寺に行くといろんな建物があって、いろんな仏さんや何やらがいて、いろんな物語があるじゃないですか。それで、そういうような感じで美術館の中を巡回してもらえばいいんじゃないかなっていうふうに思って、それで案内をつけたんですね。はい。
実際に展示室に入るとですね、こう、まず入って一番大きな部屋だと、こう、大きな布が天井に向かって吊るされていたりですね。
ヨットの方ですか？
ヨットの方ですね。はい、あと、こう、宇宙服というか、宇宙住居が、こう、はい、ふわふわと浮かんでいたりして、はい、展覧会を見た方の感想で多いのがですね、
はい、
いわゆる建築の展覧会に行った会場の感じと違ってですね、
はい、
非常にこう、アクティブな感じを受けるという感想があるんですけども、はい、それも、石山さんがあえていろんな、こう、ものを盛り込もうとして、はい、なった結果なんでしょうか？
そうですね。まあ、一番最初に申し上げたように、建築っていうと硬くて、重くて、ちょっと日常の生活とはちょっと無縁なもんじゃないかっていうふうに思われてる嫌いがあるから、だからもうちょっとそれは軽くて、ふんわりと、物語とか、そういうお話とかですね、そういうものも本当は語りかけてくれるもんなんだよっていう感じは、ああいうふわふわしたもんで、ちょっと空に浮いたようなもので、出したいなと。いうふうに思ったんですね。だから本当は専門家の人たちっていうよりもむしろ狙いとしたら子供とか子供さんたちとかお母さんとかですね、ごくごく普通の生活をしている人たちに本当はたくさん見てもらいたいというふうに思ってるんです。
はい。今回展覧会のオープニングレセプションでですね、石山さんの挨拶で印象に残ったのが、私は今までいろんな方々の依頼人、仕事を頼まれたクライアントの方々があって、仕事をやることができましたということがあって、はい、非常に感銘を受けたんですけども、はい、石山さんにとってそういういろんなこれまでの仕事の依頼人の方々ってのはどういう存在ですか？
はい。まあ、依頼人っていうのは、建築の設計っていうのはですね、純粋な絵とか、純粋な彫刻とか、純粋な音楽と違って、依頼人があって初めて成立するんですね。僕に何かを頼んでくれる人。それからもう一つ大事なのは、僕は直接レンガを積んだりとか、コンクリートを作ったりとか、鉄骨を溶接したりっていうのを直接自分でやるわけでもないんですからね。本当はできるんですけどね。まあ、ちょっと間接的にいろんなことをやってるわけですね。それが設計とかデザインっていうことなんで、まあ、職人さんですね、もう一つは。依頼人があって、実際に物を作ってくれる職人さんがあって、初めて僕の仕事というか楽しみは成立するんで、そのことはちょっと、 忘れちゃいけないなというふうにいつも思ってますよ。はい。
今回のカタログを拝見するとですね、物語編の方のカタログなんですけども、はい、こう石山さんが、これまでの仕事の依頼人やですね、あと非常に関わりの深かった方に対してこうある種お手紙を書くような、はいはい、語りかけるような感じで文章を書かれていて、はい、その今までの石山さんの思い出というか個人的な物語がいろいろ建築に結びついてるんだなという印象を受けました。
はい、はい、まあ個人的な物語でもお話でもあるんですけれども、それは皆さんのお話でもあるというようなちょっといささかの自信はあるんですね。だからあまりにも個人的な物語であるというふうに取られると間違いで、僕が対話形式っていうか手紙形式で書いてカタログに書いてあるようなことは実は皆さんに話しかけてるんだっていうふうに思っていただけると面白いと思いますね。はい。
石山さんの有名なご自宅の世田谷村はですね、こう食料やパワーの自給自足を目指してらっしゃりして、今のこう、まあもうすぐサミット開かれますけれども、その世界的な問題とも深く、共通してますよね。そういったことが、はい、我々の多くの人々の物語でもあるということなんでしょうかね。
はい、僕はまあ自分のうちに世田谷村って、つけてるわけですけど、まあ世田谷っていうエリア、東京都の中のエリアで、まあ、僕のうちは実は傲慢に聞こえるかもしれませんけど、最もの世田谷の良さを表してると思うんですね。農地もちゃんとあって、緑もまだ残されていて、それで人の生活っていうのが、そんなに過酷ではなく、できるというのは僕のうちの世田谷村っていう屋上に野菜畑があって、下にも野菜畑があって、なるべく自分のうちの電気は自分で作るようにして、水もなるべく雨水を利用していこうというようなこう貧乏な精神なんですけどね、節約の精神も入ってるんですけど、自分のことは自分でやろうっていうのは世田谷では意外と成立しやすいのかなっていうふうに思うんですね。はい。
今おっしゃった自分のことは自分でやろうとか、なるべく自給自足で、あるいは前の方におっしゃった柔らかいような建築、軽いような建築、はい、そういった考えに至るようになったのはいつ頃からなんでしょうか。
そうですね。これは実はいろんな人から教わって、だんだんこういう、そういう考え方にまとまっている最中なんですけれども、これは今か、この展覧会を機会にして、自分の仕事を振り返ってみると、意外と若い頃から、若い頃って言ったらおかしいですけどね、25、26の頃から考えていたような気がしますね。はい。それはやっぱり僕ってシティボーイじゃないんですよね。なんかやっぱ原っぱがないと、生きていけないようなところがあって、だから世田谷のああいうところに住んでて、今のところはそこに住んでて、非常に幸せだなと思ってるんですけど、原っぱとか基地とか、草がぼうぼうと生い茂ってるとか、緑があったり、ちょっと何を作ってるかわからないような野菜畑がちょっとあったりするようなところじゃないと、あんまりワクワクしないんですよね。それからあんまり自分で元気にならないような気がしていて、だからそういう身の回りの、そういうものが好きなら身の回りの環境もそうやって作っていくのが本当かなというふうに思って、それでああいう家を世田谷に構えて、今でもまだ未完成で作り続けてるんですけどね。
展示物を見ているとですね、ちょくちょく苔というキーワードが出ていて、苔ですね。苔むす苔の文字とかキーワードが出てきてですね、はいはい、石山さんは苔という言葉が、まあ、お好きなのかなとちょっと思ったんですけども、うん、それはやっぱり長く住んでいると苔が蒸してきて、生活に馴染んでくるような、そういうようなイメージなんでしょうか。
そうですね。決して今時代はそんなに元気な時代じゃないですよね。
そうですね。
右肩下がりでどんどんどんどん人口も下がっていくし、僕も実際そうだし、皆さんもそうだと思うんですけど、そんなに将来にキラキラ明るい希望を簡単には持ち得ない、まあ時代だろうと思うんですけど、その代わり深くいろんなことが考えられる時代だと思うんですね。それで、まあ苔っていうのは普通は苔むしたり、地面っぽいところにあって、嫌なもんだかなっていうふうに思いがちなんだけれど、最近僕はなんか 苔ってなかなかいいなぁと。例えば龍安寺の石庭ですね。京都なんかの有名な石庭なんか、石の庭なんか行った時も、あれ龍安寺の石庭の石に苔がもしなかったら、なんかあれ、建て売り屋さんの造園みたいになっちゃってるんですね。やっぱ苔があって、なんかなんとなくみんな心が和むっていうか、やっぱりちょっと時間をかけて、それがちょっと島っぽくって、そういうものがどうも今の時代にぴったりなんじゃないかなというような感じもちょっとしてるんですね。はい。
今回の世田谷美術館の中の展覧会で、美術館の中のさらにそのまたに展示室という、変わったこともされているんですけども、これについてお話を聞かせてください。
まあこれは本当に美術館の方に申し訳ないことしてるなと思ってるんですけど、まあ美術館っていうと僕が描いているようなつまんない絵でも美術館の中に入るとなんか一見芸術風に見えちゃうじゃないですか。
はい、
美術館の仕組みなんですよね。やっぱ美術館に入るとなんか美術を見に行くって。それで僕は今度美術館の中で僕が考えているやりたい展示みたいなものも同時にまあやってるわけですけれども、やろうと思っていて、今がもう第2回なんですけど、それは普通の美術館ではできないような組み合わせっていうのが、実は失礼な言い方ですけど、あるかと思って、例えばお母さんと子供たちだけが作っている天の川計画っていう変な雨の、苔むすじゃないですけど、雨の計画ですね。雨を楽しむ計画とか、それと山口勝弘さんっていう偉い芸術家の作品を同等に並べてみるっていう、そういうようなことをちょっと、試みようとしてるんですね。それで次は関西の芸術家たちと、やっぱり東京の芸術家たちの全然考え方の違う芸術家たちの考えを一つの小さな部屋で、まあクロスさせてみようと。それで最終的には今日ぐらいから僕は始めてるんですけども、その意見の違う希望っていうか、こうしたいっていう夢みたいのをですね、全部展示するような、これはもうクライアントがいないんですけれどね、そういうパビリオンっていうか、小さい美術館も会期中には設計してしまおうかな、というふうに思ってるんです。はい。
会期中にはとおっしゃいましたけれども、展示室の中の、はい、石山さんの分室、はい、研究室の分室には、
はい、
石山さんご自身が頻繁に通われて、
はい、うち近いもんですからね。来るのは簡単だし、帰るのも簡単なんで、まあできるだけ来ようと思ってるんですけれども、それから会場に来て、いろんな人の皆さんの反応を直に見てると、逆に自分のことがよくわかるんですね。
ああ、
これはもっと人気があるだろうなと思ってたものをみんな素通りしていったり、これは意外とつまんないんじゃないかなと思ってたものに人が集まったりですね。意外と教えられるんですよね。だから、僕が強引にご迷惑ながら構えさせていただいた僕の研究室みたいな分室でですね、仕事をして、それでそこからいろんなものを、先ほど申し上げた小さなパビリオンの設計とかですね、会期中にやっていこうとしてるし、今日からっていうより3日前から前橋の大工さんに美術館グッズなんかも作ってもらったりして、それはみんなあそこでデザインして、それでその場でデザインして、大工さんにすぐ作ってもらうというようなこともやってます。はい。
何か日々、変わったことが展示室で進行しているので、
そうですね。
なんか一回来ても次に来た時にはまたちょっと様子が変わってるような感じですね。
ええ、おそらく2回、3回で来ていただくと毎回違うと思います。で、まあ、それはあんまり完成しきったものって好きじゃないもんだから、僕のうちもそうです。ずっと作り続けてるうちなんですね。僕の今度見ていただいている他の作品っていうか、都市計画も含めて終わりっていうのはないわけで、ずっと現在進行形みたいの、まあ状態なんですね。それも今度美術館の中に、作り出していきたいなというふうに思ってます。はい。
じゃあ、今後は、石山さんの今回の展示された12のプロジェクトは、
はい。
いろんな形で 組み合わさりながらずっと現在進行形で続いていく感じなんでしょうか。
そうです。それでそれはまあこう世田谷美術館という場をお借りして、あの僕のクライアントもそれから関係者も職人さんたちもそれからあのそれを見てくださる人たちもまあ集まってあの見てくださるわけですから、そういう人たちのあの感じっていうか考え方それから感じ方を僕が汲み取りながらあの12のプロジェクトは進んでいくだろうと思ってます。はい
はい、じゃあ石山さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
展覧会はまだまだ続きますので、ぜひ皆さんも世田谷美術館にお運びください。そしてもしですね運よく会場に石山さんがいらっしゃった場合にはぜひ質問などもしていただければと思ってます。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。あの子供さんが来ていただくとあの作り損ねた木の細工の模型とかそういうのは差し上げますから、いらしてください。
じゃあそんなプレゼントも楽しみにいらしてください。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。